君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
好きなことを話すとき、誰もがついついエモっちゃいます。義歌大生だってエモっちゃいます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大写真部の部員3人に活動の魅力など語ってもらいます。
じゃあ一人ずつ自己紹介お願いします。
機械工学科程、学部、4年の柴高正樹です。
はい、
一応その写真部はその総合文化部っていう団体の一つの部門としてあるんですけど、そこの総合文化部の部長を僕が担当させていただいてます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、電気電子情報工学科程学部3年生の坪田半蔵です。総合文化部の写真部門の部長をしています。
はい、情報知能工学科程の学部3年坂口と申します。平社員と雑務を担当しています。よろしくお願いします。
はい、今日3人お迎えしておりますけれども、この写真部全体では何人いるんですか今。
今のところ21人ぐらいで、まだ増える予定です。
絶賛募集中という。
はい、
学部生だけですか。
いや、院生も募集しています。
あの義歌大の部だと男女比も気になるところですけれども、今日3人ばっか3人男子ばっかりですけれども。
はい、実は多分義歌大の部活の中ではだいぶ女子が多い。
あ、
20人中5人女子です。
それは義歌大としては高い。
めちゃくちゃ高い。
モチベーション上がりますね。
だいぶ、はい、士気が高まる。
義歌大の写真部の特徴っていうと。
そうですね、やっぱり、工業系の大学なので、うん、メカニックに強い人だったり、うん、こう普通の大学の写真部とは違って、もっと専門的な知識がついて思っている人たちが集まっている部活かなと思います。
じゃあなんていうか、センスに任せて撮るというよりも計算式書いてから撮るとか。
そこまでじゃないんですけど。まあセンスが光る人もいて、計算しながら撮ってる人も多分いると思います。
あの写真は撮らないくせにメカが好きでカメラばっかり集めてるやつとか。
写真が好きで本当にジャンク品のカメラを買ったりして、買ってきて自分で直すのが趣味っていう子もいたので、
うん、直す、
はい、さすがなだなと思いました。
うん、あの写真っていうとフィルムとデジタルとあるじゃないですか。どっちなんですか。
両方ですね。
両方いいんですね。
はい、
ちなみにあの坪田さんは。
僕はもともとデジタルで撮っていたんですけど、大学入ってからフィルムの魅力にちょっと気づいてしまって、うん、もうフィルムカメラしか持っていません。
あ、デジタルやめちゃった。
はい、やめました。
フィルムってめんどくさいですよね。
そうですね、すごいめんどくさいですね。けどそのめんどくさい中に自分でしなくてはいけない、例えばフィルムを入れて撮る作業だったり、うん、枚数が限られてるとかっていうのが逆に楽しみになって、
その時間が僕は好きって感じですか。
あ、そうです。
あのデジタル派はこの3人の中にいないですか。
僕柴高なんですけど、うん、僕はあれですね、結構デジタル派ですね。
どんなところが魅力ですか。
やっぱりそのフィルムだと枚数が限られてしまうので、その初心者、まあ、僕そんなにカメラまだ始めてばっかりなので撮り方が難しいなと思って、うん、それで、そうですね、デジタルの方がやりやすいと思ってやってる形ですね。
じゃあもしかしたらそのうち坪田さんみたいにフィルムの魅力になって行ってしまうかもしれないですね。
そうですね、最近ちょっと興味ありますね。めちゃくちゃフィルムやったらどうですかって、この、そうですね、半蔵君にもめちゃくちゃ誘われて、すごい興味はめちゃくちゃ出てますね。
ラブコールがかかってる、
ね、ラブコールかかってます。
そんなにあの写真歴は長い方ではないんですか。
そうですね、今年 でも5年目ぐらいなんですけど。
あ、じゃあ高専の頃から。
そうです、高専の頃からです。
あ、そう、高専に写真部があって。
いや、もうそれも趣味でやらせてもらってました。その本当に元から写真撮るのは興味があって、その、まあ、少ないお金でちょっと変なカメラを買って、うん、まあそれもなんか義歌大生っぽいかもしれないですけど、そのあまり 人気機種じゃなくてその古いカメラを買って、それでずっと続けてて、逆にデジタルから抜けれないのもそのカメラの機種が好きすぎて多分あの変えれないっていうのがあるかもしれないですね。
クラシックなデジタルカメラ、
そうですね、古い今からちょうど十何年前の多分デジタル
でもそんな感じなん
ですね。そうですね、デジタルの一眼ですね、はい。
デジタルカメラって言ってもいろいろ違いはあるんでしょうね。
そうですね、やっぱりそのカメラのメーカーさんだったりメーカーの中の機種でも結構写りが変わっていて、やっぱりその人が好きな色味がある、やっぱり機械にとってもやっぱ人間と一緒でそのいろんなその好き嫌いがあると思うんで、それをまあ見極めるのがこのカメラのいいところかなって思いますね。
それがフィルムだとなんとなく僕らもイメージが湧くんですけれども、デジタルでもあるんですね、そういう違いが。
そうですね、デジタルだとその後々編集で好きな色味にも変えれるんですけど、やっぱり編集ができる、プラスその元からある色味っていうのがあの自分の中にイメージができるじゃないですか、撮った瞬間に。それをそのまま編集にも映っちゃうんで、結構その元の映る写真っていうのが大事で、まあ、そういう意味でデジタルでもその機種による違いは大事かなと思います。
それをじゃあ地元から豊橋まで持ってきて。
そうですね。
ちなみに地元はどちらなんですか。
地元は大阪ですね。
あ、大阪から持ってきて、
はい、持ってきて、
で理科大に来たらとりあえず写真部に入ろうと。
あ、いや写真部は実は僕入った時なかったんですよね。
え、作ったんですか。
作ったというよりかもともとその廃部仕掛けで、もう ほぼ部員がいない状態でした。
あるにはあったけれど開店休業状態。
そうですね、もう先輩ともその連絡しても、まあ、連絡が来ない状態で、うん、その僕がそうですね、最初総合文化部で入った時はもう写真部はもう廃部寸前はどうしようみたいな感じでした。
でも自分は写真やりたいから。
そうですね、僕は写真がやりたくて、でもやっぱり周りの友達誘ってもその部にするほどの人数は集まなかったんですよね、うん、そういう時にその隣にいてるこの坪田くんがですね、あのいきなり総合文化部のメールに写真部あの立てたいんですけどどうやったらいいですかみたいなメールを来て。
運命ですね。
運命です、本当にタイミング的には。
もともと柴高さんと坪田さんは知り合いだったん
ですか。いや全く知らないです。
でもその絶妙なタイミングの出会いから。
そうです、そうです、立てたいなと思ってる時にその半蔵君がそうですね来てくれて、うん、まあ、一回お会いしてお話しして、でもう本当に半蔵君がめちゃくちゃ人を集めてくれたおかげで今この20人という数をもう集まってめちゃ活発的に写真部として動いていきたいなみたいな雰囲気にはなってますね。
あ、何年前。
それが今年からです。
今年から。
今年からですなんと今年からです。
今年の春からっていう。
今年の春からですね。
じゃあ俺たちの写真部を作ろうと。
そうですね、新しいバージョンを立ち上げて、うん、なるほど、もっとこれから豊橋の魅力を全然知らない地域から人の視点からそのいい写真を、うん、発信していきたいなと思います、はい。
豊橋を撮るっていう感じの写真部にしたいってことですか。
あ、まあ豊橋っていう、まあ、別に限定はしてないんですけど、やはりその写真部として活動する上でこの豊橋技科大っていう地域に根付いた大学だからこそ、その豊橋で、はい、撮影は極力していきたいなと考えておりますね。
なるほど、あの個人の柴高くんの写真でもあるんだけれども豊橋技科大背負ってる感じで。
そうですね、これからは豊橋技科大を背負ったつもりで、うん、はい、写真も撮っていきたいなと思いますね。
発信していきたいということですから、まあ、今時ですからあのいろいろ SNS とかに上げてということですか。
そうですね、その今写真部の公式のインスタグラムもあって、うん、そこからも配信していきたいと考えています。まあそうですね、個人としてもいろいろ拡散していただいて、それと大学の広報でもその写真部の写真を使わせていただきたいなっていうお声はかかっているので、ぜひとも協力して一緒に豊橋を盛り上げていきたいなと思います。
なるほど、もう席を切ったようにですね柴高さんが熱くトークしてくれましたけれども、それにこう坂口さんは巻き込まれたっていう感じなんですね。じゃあ
僕はもともと高専時代からあの写真部を僕も立ち上げたんですよ、先生と一緒に。
え、高専時代にですか。
あ、そうです、そうです。
え、じゃあもともと写真が好きで、やっぱり。
あ、そうなんですよ、僕、鳥取の米子高専ってとこから来てるんですけど、
はい、
そこで写真部を立ち上げて、うん、で僕もその大学に入った編入したところで、
うん、
まあ、あの写真部の入りたいなって思ってて、したらちょっと友達、写真部ではないんですけど写真部ではない友達にこれ写真部があるよって教えてくれて、
うん、
あ、じゃあ入ろうっていうことでちょっと声をかけた感じ
です。もうできてから。はい、
あ、そうです、そうです、ちょっとしばらく経ってからって。
ちなみにあの 坂口さんはどんなカメラ好きなんですか？
僕もさっき話があったように古くて安いカメラを、デジタルでもフィルムでも古くて安い
言い方がそれ大事なんですね。
古くて安い。でも今だって新品で現行機種を買おうと思ったら40万とか30万とかやっぱするんで、まあ、学生さすがに手が出ないじゃないですか。まあさすがに。そこで僕が使ってるのは、まあ、5万円台とか3万円台とか。でも全然綺麗に撮れ、全然綺麗に撮れるっていう言い方はちょっとおかしくて。
それ新品の時にはそれの10倍ぐらいの値段がしたってことなんですか？じゃあ、
はい、もちろんそうですね。ああちょっと壊れかけとかそういうのを買って。
壊れてるんですか？
いや本当僕が今使ってるカメラは本当ちょっとボロボロで、もう最近なんか挙動がおかしかったりとか。
指差しながら喋ってるんですけど、現物あるんですか？
カメラ入っちゃうと思
う。あ、今白いトートバッグの中からですね黒いね、これはフィルムカメラですよね？
あ、いや違うんですよ、これデジタルカメラなんですよ。
なんかデジカメっていうとね、なんかポケットに入ってあのスイッチ入れるとレンズがニューイーンって出てきそうな、そういうイメージがあったんですけれども、富士フィルムって書いてあるんです。
出していいんだろうそこどうしようかなって。
富士フィルムっていう風にボディには書いてあるんですけれども、はい、デジタルで撮れるカメラで、
あ、そうです、そうです。
大きなレンズがダーッとついてましてね。あ、でもすごいマニュアルでいろいろ調整できるような。
あ、そうですよ。富士フィルムのことを語るとダメですよね。俺富士フィルムが大好きなんで富士フィルムを語るのはダメですよね
好きなメーカーっていうのがやっぱりメーカーメーカーによって、
あ、そう、人それぞれ あると思いますね。やっぱり
喧嘩の種になる。
喧嘩の種にもなりますね、時々ね僕はそのカメラとしてはまず第一、見た目が大事だと思ってて、この見た目めちゃめちゃいいじゃないですか。
いいですね。
すっきりじゃないですか。
重厚感があって、はいはい、
これ例えばあのキャノンの会社になるとちょっとつるってした感じになって、うん、もっとなんか柔らかいイメージになるんですよ。
あ、言い方選んでますね。
はいはい、はい、で、まあ、富士フィルムはどっちかっていうと、まあ、やっぱりガチッとしててちょっと昔のフィルムカメラを模したとかいうようなイメージだと思うんですけど、うん、
新品だったのは何年前ぐらい？
2014ぐらい。
じゃあまだ10年経ってない。
経ってないですね。そうですね。
あれ、おいくらだったんですか？
え、その当時ですか？
え、今
ですか？僕が買ったのは3万円です。
え、でも壊れてたんですよね。
ちょっと状態の悪いやつを買って別に今壊れてたっていうとちょっとまああれですけど、ちゃんと撮れる程度に壊れてくれてたみたいな。
それを坂口さんがレストアするっていう。
いやいやいや、無理です、無理です。デジタルカメラはちょっとさすがにレストアってほどでもないです。本当なんか欠品してたりとかぐらいなんで、まあ、撮れる分にはちゃんと撮れる。
あ、じゃあ癖がちょっとあって。
あ、そうですね、ちょっと癖、
うん、俺じゃないとダメっていうカメラ。
いや、そうですね。いや、いいカメラ。
それは手放せませんねちなみに、え、これで撮った写真って今見られます？
あ、いいですよ。
あ、今 iPad が出てきまして、あ、インスタに上げてある感じですか？
あ、そうですね、基本インスタの方に上げてて。
わ、もういろいろです。あのね、お花の写真とかね、夕方の景色の夕景の写真とか。あ、かわいい猫ちゃんが。
はい、そうですね、横顔ですね、う
ん、バックはすごいボケてて、はいはい、おひげが長い猫ちゃんです。
そうなんですよ、これ毛が見えてるのってかなりすごいことで、昔のカメラって言ったじゃないですか。昔のカメラって画素数って今、うん、まあ、話題になるんですけど、はい、そんなにないんですよ、うん、でもここまでしっかり撮ってくれてて、
うんうん、
っていうのが、
またこのね、写真を撮った瞬間のこの猫ちゃんの表情がねいいですね目細めてて
、はい、ちょっとね眠そうな感じでね。
これ可愛い写真が好きなんですか？
いや、まあ僕は基本何でも撮りたいタイプなんで、うん、ちょっとそうなっちゃったとかはありますけど僕はどっちかというとやっぱり暗い写真の方が好きかな。あ、暗い中にそこにだけ光が当たってるみたいなのがやっぱ好きかなっていう。
隣で黙って聞いている坪田さんはそんなの写真じゃねえって思ってるってことはないですね、はい、
ちょっと思ってますねまあそれは嘘なんですけど、
坪田さん、
僕はもう明るい写真が結構好きで、うん、どっちかって言ったら坂口くんは暗い落ち着いた感じのが好きで、僕はふわっとした感じの写真が好きで、うん、まあけどお互い一応リスペクトして、
そうですね、
はい、写真撮ってます。
彼にしか撮れない写真、俺にしか撮れない写真っていうのがあるわけなんですね、はい、ちなみにちょっと1枚2枚見せてください。
はい、
あ、
はい、
これ池ですか？
これ池ですね。
あのね、こう全体的に緑色っぽい写真なんですけれども、 森かどっか、
これ蒲郡の本光寺っていう紫陽花がすごい綺麗な、
へえ、お寺の木々がね枝を伸ばしているその奥に緑色のお池があるんですけれども、絵みたいですね。
そうですね、僕自身すごい絵画が好きで、モネとか印象派系の絵画好きで、そこら辺からちょっと
パクリですか
言い方がちょっとあれなんです
けど、確かにね、なんかハスの葉っぱみたいなの浮いていてね、へえ、いやでもすごい色のトーンとかねおしゃれですね、
はい、ありがとうございます。
これ本光寺さん喜んじゃうんじゃないですか、この写真
そうですかね、ちょっと隠れながら撮ったので、う
ん、これはデジタルですか？
これは全部フィルムのカメラ、けどボディはフィルムカメラで、レンズは最新のレンズを使っているので、昔のと新しいのが混ざった感じの写真かもしれないです。
フィルムで撮ったのを今まるであのデジタルカメラで撮った写真のように今タブレットで僕ら見てますけれども、これスキャンを普通にしてたらこんなに綺麗に見られるんですか？
そうですね、でもスキャンは特別な機材が、ね、できないので、うん、身近なところだったらカメラの北村さんとかそういう現像をしてくださるところ に頼んでっていう感じですね、う
ん、プロに任せるとこうやって綺麗にやってくれるわけなんですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあせっかくなので柴高さんの写真を。
そうですね、僕の写真はですね、うん、まあ、さっきお二人がその暗めの写真とか、うん、あそう明るい写真とかの方が好きって言ってたんですけど、僕めっちゃはっきりとした写真が好きで、
はっきりくっきり、
はっきりくっきりですね、うん、そうですね、今映ってると思うんです、この夜景がこう綺麗とかお花綺麗とか。
えこれどこの夜景ですか？キラキラですね。
あ、ここどこか忘れたんですよねいやなんかでお出かけしてるときにめっちゃ夜景綺麗ここと思って、
あもうそういう感じで撮りに行こうと思って行くこともあるんでしょうけれども、突然、
あそうです、たまたまこの日はカメラを持っていて友達とそのドライブでお話ししようみたいな感じで言ってたんですけど、その時にここめっちゃ綺麗って言いながらお話を忘れて写真を撮ってましたね、この日は。
彼女ほっぽろかしで、
いや彼女じゃないですよ本当に男だけですよ
あその下に寺の写真があるじゃないですか。
あそうです、寺ですね、こちらも
ライバル坪田くんに張り合って、
あそうですね、やっぱり勝たないと
これも当然緑色っぽい写真にはなるんですけれども、これ参道みたいな感じ、
この先に寺があってその寺までの行く道にこうやってなんか暗っぽくて逆に奥には光が差し込むみたいな、
はい、
このなんか雰囲気がすごいジブリっぽくていいなと思って一枚撮らせてもらいましたね。
もみじ寺不問寺の写真ですけれどもね、お寺は写ってなくて、
お寺はあえて写さなかったですね。
そこに行くまでのちょっと暗い階段みたいなところのねジブリっぽく撮ってみたというね。
写真はやっぱり楽しいですね、どこに出かけてもやっぱりこの一枚撮れるっていうのは本当に出かける魅力が上がりますね。
まあもちろんこういう風に撮れるようになるのはですね、今日お迎えしている3人みたいに本当に好きで好きで寝ても覚めても あれこういう風に撮ってみようとか頭の中がもうカメラばっかりになってる人たちだから撮れる写真。
いや僕はそうだと思ってなくて、うん、今いてる写真部の中にも実はカメラ持ってない人いてるんですよね本当は。
岡サーファーみたいな感じってことですか？
まあそうですね
カメラなかったら写真撮れないじゃない
ですか。そうなんです、でも 今その携帯でも写真が撮れる、いろんなもので写真が撮れるので、うん、そうやってその写真にそもそも興味を持ってもらうためにもこの写真部はいいきっかけになるかなと思って。
スマホで撮って写真部っていう人もいるってことですね。
はい、一応それでも全然構わない形で活動しているので、
というようにいろいろ活動してくれておりますけれども、まあそうは言ってもなかなか今このコロナ禍で部員がこうやって集まっていやいや人の作品の悪口を言うっていう機会はめっきり減りましたよね。
そうですね、悪口はあんまり言わないんですけど、はい、なかなか集まる機会がなくて、うん、まあ、コロナが収まり次第なんですけど、まあ、どんどん活発に活動していきたいなと思ってます。
部員で集まってなんか会議とかそういうことも今は大学の方でやらせてくれなかったりしませんか？
あ、そうですね、なかなか難しいので一応オンラインで顔合わせを兼ねてどんな写真を撮ってきたかみたいなのを見せ合う会みたいなのはしました。
まあ、これからこうやってだんだんコロナが終わってくるとこういうことしたいなっていう活動っていうのは何かありますか？
そうですね、何個もやりたいことはたくさんあって、うん、まず市内の喫茶店とかカフェでその写真を展示していただきたいなってすごい思っていて、
うん、
で実際もう2件ほど予定が決 まっています。
え、技科大総合文化部写真部門の写真展みたいなの、ギャラリー喫茶みたいなのやってくれる。
はい、その他だと、うん、水上ビルのアートイベントの背骨っていうイベントで、
はい、
リノベーションされている方の区画のワンブースを借りて、うん、写真展を写真部門として参加したいと思ってます。
今年背骨はいつ頃あるんですか？
今年は9月の3、4、5、金、土、日の3日間です、う
ん、そこで新生写真部の写真展が楽しめるわけなんですね。
そうですね、写真部の部員もスタッフとしてイベントに参加したいなというふうに考えてます。
坪田さんに会える。
はい
、はい、ぜひラジオお聞きの皆さんも水上ビルで行われますのでね、足を運んでいただきたいと思います。
他に豊橋にある大学だと愛知大学とか創造大学があると思うんですけど、そこでも写真部がどうやらあるようなので、
うんうん、
そういった他大学の写真部と交流して一緒になって豊橋を盛り上げていけたらなと考えてます。
なんか急に盛り上がってきましたね
、はい、
というように、あの、実は今年の春息を吹き返したばかりですけれども、だからこそだと思うんですけれども、みんなやる気満々ですんでね、
はい、
ご期待いただきたいなと思いますね。今日は技科大の総合文化部の写真部門紹介ということでね、部員の皆さんお迎えしてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい技科大業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました技科大写真部の業界用語は
絞り値。まあ絞り値というのはカメラの専門用語で あるんですが、今でいうと iPhone とか持っていられる方がたくさんいると思うんですけど、その中にカメラを起動してもらうとポートレートという機能があると思うんですね。すると後ろの背景がボケた写真が撮れるよみたいな、そういう機能なんですけど、それってもともとこういう一眼レフだったりとか、それカメラと言われるものの機能の一つでして、iPhone の機能と同じように絞り値を変えることによって、そのボケを大きくしたりボケを小さくしたりとか、まあ、その設定を、ね、変更することで、まあ、自分の撮りたい写真を、ね、撮ることができるようになります。そして今のこのコロナの状況も今までと状況が違うからこそ、この絞り値のようにこのその状況に応じて見方を変えることで、皆さんの目に映る景色も素晴らしいものになるのではないでしょうか。
お葬式だから黒い服着ていったつもりでした。ところが会場に入って黒い礼服軍団に囲まれて初めて気づく。俺紺色の普通のスーツ着ちゃってるじゃん。ってことはよくある話。次週7月31日の天白の城は、絶対的普遍的な色をいつも感じられるようにするテクノロジー、技科大情報知能工学系村越克史先生を訪ねます。お楽しみに。